人生相談のための精神分析的ラジオ第1142回をお送りします。今回は、特別ゲスト回ということで新井さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これは新井さんをお招きして実は2回目なんだけど収録は今回が2回目なんだけれども、配信できるのは初めてということになってしまいました。はい、
はい、びっくりでしたね。
ちょっとね、私の声しか入っていないというファイルが出来上がっていてちょっといろいろとやっぱ慣れないことをやるとこういうことが起きるんですよね、うん、という話は、まあ、まあいいとして、で前回話した話は大変盛り上がっていい話だったと思うんですけど、もう僕はほぼ完璧に忘れつつあるので、なんかね、2つ3つのキーワード以外はほぼ消えてしまったんで、ちょっと改めて愛さんにどういう話を今日はしたらいいのかというのをちょっと伺ってみたいと思うんですけれども。
はい。じゃあちょっと簡単に自己紹介をさせていただきます。
自己紹介すいません、お願いします。前回もしていただいたんですけど
はい、皆さんよろしくお願いします。佐々木さんのポッドキャストのリスナーの新井と申します。現在は IT 業界で楽しく元気に働いております。佐々木さんのポッドキャストを聞く中で精神分析を知りまして、私自身も興味を持って2年ちょっとぐらい前から自分自身も精神分析的心理療法を、受けたという、ちょっとそういう、なんて言うんでしょうかね、バックボーンがある人です。はい、で、まあ、メンタル的なところで言うと、もう10年以上、特に悩んではいないというか、仕事に行けないとか、行くのが辛いとか思ってませんが、新卒の時はですね、結構非常に危機的な状況になっていて、休職したり転職したりとかっていうこともありました。はい、ちょっとそんな形で当日は皆さんの代表というかリスナー代表としていろいろ聞いていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどから当日言ってるのも実は説明が必要でして、
そうですね、
3月のですね15日に土曜日なんですけどもね、まあ幸いなことにすで、にお申し込みが僕のセミナーにしてはこの段階ではかなり多数お申し込みいただいている、セミナー、長いタイトルになるんですが、なぜ5分でできる自分のケアすら先送りしてしまうのかについて心の専門家に尋ねる3時間のセミナー、動画配信ありというセミナーを、動画配信もあるしオンラインでもご参加いただけるし、しかも渋谷の会場でオフラインの参加もできるというものをやるわけですね。3月15日の、夜の18時から21時、3時間のセミナーをやります。で、こちらで、言っている心の専門家というのが、臨床心理士で公認心理士でもいらっしゃる山崎隆明さんという方をお招きしての、まあ、こういうセミナーをやるのに、新井さんも加わっていただいて叶え談になると、つまり3人で対談する、その話をセミナー形式でお伝えするといった、そういうセッティングになっているんですけれども、まあこれがすなわち当日もっていうやつでですね。はい、
やっぱり2回目なのでこういろんな前提が省略されたままちょっと話し始めてしまいましたよね。
頭の中にはねこの前提は入っちゃってるんでね。
そうですよね。
このイベントをどういうふうに展開し、どんな良さがあるのかを PR するために新井さんと今日こうやってオーディオファイルを、まあ、用意しているということになってるわけですけれども、新井さんには何かこう多分お考えがあってこういうセットをしてるんだろうなと思っているんですけれども、その辺ですかね。
そうですね。やっぱり僕はもともとその、まあ本当にただのリスナーっていう感じなので、こう、まあ佐々木さんがポッドキャストでいろんなお話をしているのを楽しく聞いているんですが、特に楽しい回として、なんか佐々木さんが例えば3ヶ月チャレンジとか、セミナーで何話そうかなみたいなのを、こう思い悩んでる回みたいなのがあるんですよ、僕の中では。
毎度毎度、まあ毎度毎度はいかないけど週に1回ぐらいは絶対ありますね、それね、うん、はい、
こうやっぱそれがですね、なぜかすごく楽しくってですね、 やっぱりその世の中に出てるセミナー、ま、とか本とかってこう完成版が見えるっていう感じになると思うんですが、なんかその背景でこんなこと考えてるのかみたいなのがすごい面白かったんですよね。
なるほど。
で、あとその、ま、今回2回目なんですけれども、
はい。
こう佐々木さんってその撮り直しするときに、結構露骨に、1回目はこうだったんだけどなみたいなことをおっしゃるじゃないですか。
覚え
なん
て
か
ます
それ
ね。
もいいなというか
そうなんですか。
面白いなって思っていたんですよ
なる
ね。
ほどね。要するに、普通に何も考えずに喋ると、大体こうなるっていう感じなんだと思うんですけどね。で、その思い悩むという件に関しては、そういえばそんなことを1回目にお話しした気がするんですけど、まあ私別にその何でもないわけですよ。公認であるものとしては何一つ持ってなくて、まあこれが公認なのかどうかわかんないけど、英検の2級があるという程度で、他に何の資格もない人間で、その臨床心理士ではもちろん、公認心理士でもなく、精神分析科でも、精神分析的心理療法科でも何でもないんですが、中で、まあ、精神分析的ラジオというね、一体どこら辺が精神分析的なのか、精神分析の話ばっかりするラジオっていうような程度の意味しかないんですけど、そういうラジオをやって、そしてその3ヶ月チャレンジ、今や、新井さんがおっしゃってくださった3ヶ月チャレンジの、まあ、これもですね、ワンオンワンセッションがすごいたくさんあるというだけであって、別に心理療法をやってるわけでも、カウンセリングやってるわけでもないつもりなんですよね。じゃあ何やってんのかっていうのの説明に苦慮しているんだけれども、そうなんですよね。それをどうしていけばいいのか、どう PR すればいいのかが分かんないので、とりあえずどうしたものでしょうかみたいなことを、ポッドキャストで喋っていると。で、結論があるわけでもないんですね。未だに悩んだまま9期まで来ているわけなので、はっきりとしたこうっていうのが、まあ、それで参加者さんが2桁に達しているから、自分の中では結構よくやってるなと思ってもいるんですけれども、それに新井さんも2期から3期から3期から8期ぐらいまで、かなり長きにわたって、1期3ヶ月なんで、まあ、2年ぐらいお付き合いいただいているわけなんですけれども、ああいう、そういうもののさらに延長線で、今回のようなイベント、これも公認心理師さんを、まあ、お招きするということで、これもまた、実は、なんとなくは見えてきたんですけど、それでも一体どういうイベントにしようみたいなのが、相変わらずちょっと、普通の意味で言うところのですね、性格をはっきりさせているという意味では全然そうはなってないんですよね。その辺が、まあ、新井さんが面白いと感じてもらってるらしいということなんですよね。
私、その研修の仕事をしたりする関係で、例えばこの研修は何日間でこれこれを学習する。で、ターゲットとなってる人はこういう人で、必要としてる前提知識は何々だが、不足してる場合はこれこれをしていれば大丈夫みたいな、そうい
徹
う
底してま
のを、
すね。
やたらシステマチックにこうするんですよね。まあ、これはちょっと IT 業界だけなのかもわからないんですけれども。で、なので、つまりですね、今から何を話しますとか、これは何々ですっていうのが、ものすごく、こう、しっかり決まっていることになっているんですよ。
ことになって
ことになっていて。
る。
で、世の中の YouTuber の人とか見てると、このチャンネルは何々に役立つ、なんとかかんとかを何々目線でお届けするチャンネルですみたいなのを、
なるほど。
やっぱりしっかり決めて喋ってるじゃないですか。
そうなんですね。なるほどね。そんなに僕はバリバリ見てないせいもあって、分かってないところもあるんですよね、その辺は。
まあ、逆に言うと僕がそういうのを見ちゃっているというのは あるかも
な
し
る
れ
ほ
ない
ど。
んですけど。
いや、それね、その YouTube の方々っていうのは、公認なんとかとか、それを通してプロの何かを伝えてるとかいうわけでは必ずしもないんですよ
あ、
ね。
全然ないと思いますね。
そこがね、すごく不思議なんですよ。新井さんのはお仕事だから、そして世の中のお仕事というのは IT 業界だけでなく、おそらくそういう風なのがいいってことになってるから、言うなら自由度が少ないって話ですよね、先ほどのは。はっきり性格を決めないと困ると。
自由度が低いっていうのももちろんありますし、なんかさらに言うと、これ決めたことになってるけど、本当に決まってるのかみたいなのもあるんですよ。
決まってるんじゃないですか。だって誰かが決めるんでしょ。
いや、例えばですね、じゃあ僕が佐々木さんから、まあ、ちょっとないと思いますけど、タスクシュートの研修の企画を依頼されたとするじゃないですか。そうする
いや、
とです す
ごい
ね、
依頼したいですね。
そしたらちょっとどういうことをするかっていうと、例えば今認定トレーナー養成コースと、その100日チャレンジとみたいなのはあるので、でも、そのツールの使い方は、まあ、わかるでしょうと。って言って、そうですね。では、この講座は、タスクシュートを始めて1ヶ月程度の方。しかし、挫折してしまったというような方を対象に、ツールの使い方ではなく、どのような間違いが起きやすいのか。なんか、その、NG 集を解説する研修ですと。
なるほど。
講義1時間半、演習1時間、2時間半ですみたいな。
すごいな。
そういうふうに考えるんですけど、でも、なんか一見良さそうじゃないですか。
まあそうでなければいけないぐらいに世の中なってる感じはします。
でも、その、いざですね、中身的なものを考え出すと、なんか、いや、全然これは他の人にも届けたいぞとか、なんか、いや、でも、必ずしもこうとは言えないな、みたいな迷いってすごくいっぱいあるんですよね。
まあね、そうですよね。定義ってそうなりますよね。
なんか世の中のそういうのって、その迷いみたいなのを全部なかったことにするんですが、佐々木さんのお話っていつも、なんかその迷いがちゃんとあるから。
その迷いしか喋ってないような気をするぐらいですね。いや、本当に僕、その YouTube の人たちって不思議で、まあもちろんアクセス稼ぎたいっていうのがあると思うんですけど、よくもそんなにガチガチにしてやっていられるなっていうのが僕なんかはすごく不思議ですね。僕結局単独で仕事するようにどんどんなってきているわけですよ。3ヶ月チャレンジとかほぼ完全に。まあ、お手伝いいただいているその事務方の方はいらっしゃるにせよ、もう性格から実施から全部自分で決めてるのはどうしてかっていうと、みんなあれをやりたがる、そこんところが僕は全く合わないからなんですよね。ポッドキャストも結局ほとんどコラボでやることはなくなってるんだけど、本当皆さんあれお好きで、で僕は別に人の好みとかにケチつけたいとかはないんで、ただ僕はあれをあまりにも肌に合わないので、誰々がターゲットのリスナーさんで、誰々が聞くとよくて、どういう性格のもので、何をこれから喋りますって、なんでそんなことを喋りたいのかがわからないんで だってそんなのわかんないじゃないですかっていう感じしか持たないんですよね、私はね。で、これでは本当にお客さんゼロになってリスナーゼロになりましたって言うんなら、さすがに悔い改めてやり直すんですけど、そうはなってないんでね。これでも食えてはいるんで、まあ食える限りはこのやり方が自分としては変えようがないなっていう感じがしますよね。
なんかこの話って、精神分析もそうなんじゃないかって今思ったんですよ。
っていうか、多少関係がないと今の話何のためにしてんだかよく分かんないかもしれない
やっぱりその、最初の4回とかで、まあ場合によってはそのもっと長いかもしれないんですが、分析的療法だったら最初の4回とかで、過去の話をしたりして、で、おおむねこういう方向性でやっていきましょうみたいなのをやるじゃないですか。
やるんだと思うんですけど、結構違うじゃないですか。僕も受けたから、まあ今のように振られたんだと思うんですけど、僕も受けて新井さんも受けていらっしゃるんだけど、どういう方向性とかって話ありました？実は僕なかった。
いや、実は僕もなかったんですよ。
で
た
し
だ、
ょ？
あるとは言われたんですよ。
そうだよね。なんかね、あれおかしいよね。僕もね、なんかあるかのような顔をして聞いてたけど、そんなのなかったぞって今思ったんですよね。現になかったし。
当時最初は、自分でも、まあ、困ってなかったというか、言えばそうではあるものの、やっぱりもちろんそこに行きたいと思う程度には、漠然とした閉塞感といいますか、言葉にできない困り感のようなものはすごくあって、でもそれが、世の中的には仕事にも行けてるし、 なんかあなたは困ってないはずですってなりそうっていう心配もすごくあったんですよ。だからその最初の4回で、なんか方向性決めるみたいな話になった時に、これもしかして拒否られちゃうのかもっていう心配はあったんですよね。
なるほど。拒否られるのやっぱ心配だったんですね。
やっぱ今思うと心配でしたね。
なるほどね。で、
なん
実際
か、
どういうふうに進んだんです
その時は、最初どうしたんですかみたいなことを聞かれて、で、なんか困ってるわけではないんですけど、みたいな、いやでもっていう、こう、なんとも言えない、一人で葛藤している人みたいな状態が、まず1時間ありますよね。で、その第2週とかになってくると、なんか少しその、こう介入されてくるというか、昔はどうだったんですかとか、なんか小さい頃はこうどういう生活してたんですかみたいなのが入ってきて、で、4回目の時に今日何かが決まるのかなみたいな気持ちでそわそわしてたものの、特に筒がなく普通に終わり、なんか、じゃあまたなんかこう、悩んでいらっしゃるようだけど言葉にできないものもあるのかな、これを探っていこうかなみたいなことをふんわり言われて、なんかこれがアセスメントなのかみたいなのがまだよくわからないまま、あ、でも続けられるんだ、ほ、みたいな、そういうのがありましたかね。
なるほどね。まあ、よくわかる気がします。ただこれ、聞いてる人はよくわからない気がするんじゃないかと思い
確か
ます
に、
ね。
これはちょっと若干今迷走してるかもしれません。
瞑想というか、こういうものじゃないですか、あれって。で、精神分析の話なんですけれども、精神分析っていうのも確かに、方向性が定かでなく、一体何をターゲットに、誰をどうするつもりなのか、そんなものはないんですけど、おそらく。まさにそういう感じのもので、で、私もすごくこの番組を通じて、精神分析的とか、3ヶ月チャレンジでやることみたいな話は山のようにしてきた気がするんだけど、どうして自分がそういうターゲットとか、その目標セットとか、あらゆるものを僕は嫌がってますよね。あらゆるものを、ある意味、もう性格付け、定義付けみたいなものはことごとく排したいぐらいなところが現実に僕の中にあるんだけど、それつまりですね、なんつうんだろうな、象徴機能みたいな言葉、もう突然専門用語出しちゃってますけど、象徴機能のようなものってのがやっぱり無理なことするからだよっていう感じを僕はもう本当にずっと、これをみんながあまりに信じていて、信じているからそういう袋小路にはまっていくみたいにね、思うんですよね。今はもう新井さん悩みっておっしゃいましたけど、悩みって定義できないんですよね、やっぱりね。悩みという言葉で表現するにとどまっているだけのことで、結局悩んでいるからといって仕事行けないとは限らないし、食欲がなくなるとも限らないし、食欲あります、睡眠取れてます、まあ睡眠結構微妙な話になるんですけど、で仕事も行けてます、家族もいて、その関係も悪くありません、でも悩んでますってことはあって、定義のしようがないのに、この精神分析的ラジオは今悩みを抱えている方がターゲットでとか言うと、もう僕はすげえ嘘くさい感じしかしなくて、じゃあと言って、じゃあ別に悩んでない人がターゲットでとか言うのもものすごく変だし、なんかそういうことを考え始めるとですね、僕昔から言われてたんですよね、ターゲットをはっきりしなさいとか書かれていて、もうイラッとしていて、長らくイラッとしていて、1000回ぐらいイラッとして、もうやめようと思って。たんですよね、そういうことを言われるのが嫌だからもう本書くのもやめるし、コラボもあんまりしたくないし、一人で勝手にやろうみたいに思ってて、ターゲットは分かりませんし、どうなるかも知りませんみたいな そういうことになっているんですよ、きっと。
今回の、その、私が来た回、 は、こう、あともう一回やる予定なので、そこまで、その中身に踏み込まなくてもいいかなと思ってるんで、こう、ちょっとその外堀的なこともお聞きしたいなと思ってるんですけど、今回のランディングページって、いつもの佐々木さんのランディングページと、そのちょっと変えていただいたじゃないですか。というの
林
も
さ
こ
ん
れ、
の指導に従って変えました。
指導というとちょっと大変おこがましいんですけれども、ちょっと聞いてる方にお伝えすると、こう最初にですね、佐々木さんの書いてくれたランディングページがありまして、そこに、こう、なんというか、こういうこと書いたらいいんじゃないですかね、みたいなことを、まあ言ったわけですね。それで、すごくいっぱい書いていただいたっていうところなんですけども、なんか今のそのターゲットをはっきりしたくないみたいなので言うと、こう今回そのランディングページをいっぱい書いたっていうところに関しては思うところとかありますか？
僕はターゲットをはっきりしたくないというよりは、そのようなものは存在しないためにはっきりさせようがないっていうのがあるんですよ。で、それはつまりターゲットっていうのは、なんかこう一言で言える、一言で言えなくても一文で言えるものじゃないですか。で、僕がいっぱい書いたとか、この前はすごく少なかったってこともあるんだけど、この辺の分量って僕の中では、なんかこうあんまり意味のない話で、いくらでも書けるんですよ。要するにいくらでも書いちゃうからターゲットっていうものにならないんだといつも思うんですよね。切り口次第ではいくらでも出てきてしまって、むしろこうその程よいレターの量などというものにならないというか、今回は先送りというのを切り口というか、まあ入り口にして書いてみたんだけど、先送りを入り口にしてもいいでしょうし、時間管理を入り口にしても何でもいいんだけど、ものすごい量があるわけですよ。1100回喋れるぐらいの量があるわけですよ、結局これにまつわる。で、そんなに書けないし、その1100回喋れるような量の話を向ける人を一文で表してくださいっつっても、昔はね、僕はその昔はいろんな人たちの話を過度に真に受けて、そういうことはできるものなんだと思っていて、できない自分が無能なんだって思ったんだけど、もう最近は全くそれを信じられなくなったんですよ。自分の能力が足りなくても、もう周りの人が昔僕が信じてたほど有能には見えなくなっているということがあって、だからターゲットを明確にしましょうって言っても、あなたにもそれはできないはずですっていう感じしか僕の中にはもうないんですよね。あれ、ぐわーって書いたのはやっぱターゲットが明確になってないんですよ。
確かにそうですね。今、ターゲットの話の文脈でお話ししてましたけど、ターゲットを明確にしたかというとそうではないですもんね。
もうちょっと、なんつうんですかね、先送りを切り口にして、どうしてライフハックでは先送りが解決できる気が全くしなくなったのかというのを書くと、ああなったって感じですね。精神分析に行き着いたとも言えるんですけれどもね。でも精神分析が先送りを解決してくれるってわけでもないんですけれどもね。
そうですね。なんか、やっぱりある意味、だから今回その佐々木さんと、この、なんか、事前ラジオみたいなのを撮りませんかって言ったのもそこにつながるんですけれども、こう、なんとなく今ここで話してることとか、その次回話すこととか、まあ、当日までのポッドキャストでお話しされることとか、なんか、その全てが、ある意味、こう、ターゲットっていうか、こういうこと話したいなっていうことだと思うんですよ。
な
だ
るほど。
から、なんかそれを、こう、まあ、その全てがっていうか、まあ、その背景にもさらにいろいろあるとは思うんですけれども、だからそれを千字にまとめるとか、2000字にまとめるとかっていうことにはあまり意味がなくて、つまりここで最初に言ったようなこの悩んでる状態になって、あっちかなこっちかなと、あれもかなこれもかなと言ってることそのものが、実はこのポッドキャストを聞いて参加を迷ってる人たちにとった時の、なんか、あ、行きたいかも、なんかそう思ったっていうことのような気がするんですよね。
迷ったという意味では、先送りにしようか入り口時間管理にしようかは少し迷ったんですよね。そういうところってある意味どっちでもいいんだけど、一応迷ったという言い方をするならば一応迷ったんですよね。 当日は時間管理の話をするかもしれないな、時間管理の話はしないんだけど、時間管理という入り口を使う可能性はあるな、結局これは入り口をどこを使うかっていう程度の話であって、うん、あの可能性は、可能性というかそこの入り口はあり得るよなと思うんですよね。でもそれは時間管理の話とか先送りの話もう出てくるんですけれどもね。でもやっぱりそれをライフハックをことさら言っちゃってますけど、ライフハックではないんですよ、
うん、
それが自己啓発だろうと、極論僕の感覚では CBT のようなものでも解決しないだろうっていうのも、僕、いやお前知らずに言うなよって言われると思うんだけどいやでも解決しない気がするんですよ私は、っていうことですよね、うん、もうだから私の感覚をただ喋ってるだけなんですよね、これでは解決しませんし、こっちなら解決しますっていうのが僕の中にあるわけじゃなくて、ただ解決すると信じられるものがほとんどない中で、精神分析だけが唯一いくらか信じられるっていう、だからここに行き着きましたっていうレターを書きました。
これはすごい、こうなんて言うんですかね、こうそうだよなって思ったんですよね。その僕もこう20代の頃って、
うん、
あ今36でもうすぐ37になろうとしてるんですけれども、
若いんですよね3ヶ月チャレンジの参加者さんの何人かがえ私より年下になったんですかみたいなことをおっしゃるんですよね。
うーん、あ佐々木さんをですか。
いやいや新井さん、
あ僕をですか、
うん、
ああ年上に見えるってことですか。
そうだから落ち着いているし、何でも知ってるしみたいな。
いやいやいや、そんなバカな、うん、そうですね。いやなんかまあそうですね、落ち着いてるっていうのはなぜか昔から言われましたね。
いや落ち着いてるじゃないですか
そうですね、小学生ぐらいの頃から、いやでも小学生の頃落ち着きがないとも同時に言われてたんですよね。うん、あそう、それでその昔はですね、僕ライフハックにこう、
はい、
なんていうか心血注いでいたっていう感じだったんですよ、
はいはい、
でその例えば規則正しい生活とかですね、それこそ、はい、まあ、サウナで整うとかまではしてなかったですけど、でもやっぱり早寝早起きして適度に運動して、はい、アルコールは控えてみたいな、こうおよそ体にいいことはやっていたんですよね、うん、で夜はスマートフォン見ないようにしてましたし、
すげえな、
一番メンタルがやばかった時は、うん、ちゃんと寝る30分か1時間ぐらい前から、
うん、
部屋をこううっすら暗くしておいたんですよ。
あったあったあった
あるじゃないですかそれ、
ある ICT にもよく出てくる、
うん、出てくるねえ、まあ、これはちょっと黒歴史みたいになってくるんですけど、さらに。だから、もうですね、なんだっけ、お香とかですね。
あ、
うん、うん。ああいう線香とかですね。やっぱもう、なんかとにかく自分をこうリラクゼーションさせなければ、みたいなことに、すごい脅迫的になっていて。
なるほど。
だから、今回のテーマの一つに、そのセルフケアを先送りにするっていう話があったと思うんですけど、なんか逆にセルフケアしまくるみたいな。
その2つは僕は全く同じ意味だと思いますから、まあいいんですよね。まさにね、いいテーマですよね。
いいテーマですよね、これは。そう、でも全くそれによって何も状況は改善せず。
これが怖いよね。なんか少しは改善しそうに聞こえるんだよね。
ね当然ですね、大層な抗うつ薬とかも飲んでたんですよ。
なるほど。いや、いや改善してほしい
よ、ね。してほしいですよね。うん、
なんか、その話聞くと、むしろ、ものすごく僕が不安にさせられる感があって、
うん、
だってさ、そういう大層な抗うつ薬とかさ、聞いてほしいじゃないですか。
そうですよね。そうですよ、
まあ、アロマセラピーはまあまあいろいろある、なんかそれだけのことをやっている人がなんかこのね方向性もふわふわしている3ヶ月チャレンジの方が効果ありますとか、僕が不安になりますよ、
うん、なんていうんですかね、だからその3ヶ月チャレンジももちろんそうなんですけども、
うん、
なんて言えばいいんですかね、その今回の参加を検討されている方の中に、例えばそういう薬を飲んでると、例えば休職してないまでも、
うん、
こう寝る薬を飲んでいたり抗うつ薬と言わないまでも抗不安薬を飲んでいたり、
うん、
とかっていう方って結構いらっしゃると思うんですけ
それ
ど。
も僕が不安になるんだよな 想像以上にそういう方が多いというのは、この仕事をやるようになってよく分かりました。
やっぱ
びっ
り
く
意
りだっ
外
た。
と皆さんカジュアルに飲んでたりしますからね。
そうなんですね。
で、これ聞く方はそれで素晴らしく良いと思うんですが、
は
やっぱね、僕を含めて、なんか、いや、これ本当に聞いたのかみたいな。で
なるほど。
も、世の中で一番正しいとされているのが、つまり医学的なアプローチっていうことなんだけれども、
そうなんです。
で、まあ、医学的アプローチの周辺に、なんかこう、エビデンスのある体にいいことがあって、でも、体にっていうか、メンタルに良いこと、エビデンスのある、喫煙しないとか。なんか、でもそれを一通りやってるんだけど、でも、なんかそのことと、なんでしょうね、例えば職場の人間関係において、ちょっと悩みやすいとかですね、こう上司の言うことが毎度気になってしまうとか、こうミスした時が怖いから、すごくチェックするようにしてるんだけど、それによって、こう仕事が少し遅れ気味になって、こう日常的に、こう残業しているとかですね。なんかこの問題って、なんか本当にその薬のアプローチで大丈夫ってことになってるけど本当なのかみたいな
その疑
問い。
問って新井さん、いつ発せられた頃の問いなんですか？
この疑問は、まあ、ある意味断続的に
断続
発
的
生してい
な。
たんですけど、
なるほど。
公務員のとか、あ、そう、参っちゃった。最初公務員だったんですけどね。公務員の時は、結局仕事辞めたんですよ。で、辞めたら元気になったんで、もう辞めて本当に翌日には元気になってたんじゃないのっていうぐらい元気になってたんですよ。
なるほどね。
だからまあもしかしたらそれは医学的には実はこれは違うものでとか言われる可能性はあるんですが、まずあそこでは相当こう不思議な気持ちになりましたよね。
今
まあ、
の
だって
話が
例え
僕には全
ば
く不思議に聞こえないんだけれども、不思議な気持ちになったわけですね。
いや、だってそのですね、こう、うつ病とかっていうのは、こう、脳のなんとかかんとかだから、こう長期的な視点でどうのこうのみたいに言うじゃないですか。でも、やっぱり、休職した初日、すごい心軽くなったんですよね。
いや、だってそれもあまりにも明快すぎて そこに何か医学的なとかエビデンスがとかって、それが必要だっていう発想自体が僕にはなんか理解に苦しむというか。
それで、でも、こう休職するとですね、復職しなきゃいけないわけで、
そうなんですよね。
いつ復職できるんだろうみたいなですね。
それを最初のタイトルにしようかと思ってたぐらいですからね、
あ
僕
り
に
ま
とっ
した
ては。
よね。
本当に復職できるんですかみたいな、そういうのを山崎さんに聞こうみたいなね、そういう。
復職しなくていいなら元気なんですけど、復職しようと思うと元気はなくなるっていう感じだったんですよ。
すごい、あまりにも明快すぎて、こう不安薬の話と全然関係ないように聞こえるんだよな。逆に、仮にですよ、だって、じゃあ、やめずに済みました。抗うつ薬が猛烈に効いたからやめずに済みました。それってなんかおかしくないですか？本来そこに行くとものすごく調子が悪い人が、なんか脳にある種の機序を与えることによって、すごく行くことができるようになるんだけど、それは本来極めて新井さんには良くない場所でしたみたいな。それってなんか、そんなことがあり得るかっていうような、かつ、それでいいのかっていうような。
これですね、やっぱり今は、その当時から13、4年は経っていて、で、かつ僕自身もこの話をですね、やっぱりその分析的心理療法の中で相当話題にしているんで、結構なんていうか、今みたいな感じで考えられるんですが、これですね、多分ね、ですね、今、渦中にいる人はこれ聞くとまず相当ムッとすると思いまして、当時の僕もこれ聞いたらムッとしてたと思いますね。というのはですね、
どこにムッとするの？
なんて言うんですかね、行きたく、これって究極行きたくないならやめればいいじゃんみたいな話に行き着くと思うんですが、
僕ね、そこを行き着かないと思うんだよね。ただ、
ないで
行
すか。
かないということを選択したらよく、だって僕、その感じって、今の話、行きたくないなら行かなきゃいいっていうのは、仕事だからそうはいかないっていうのがあるわけじゃないですか。もう一つは、 新井さんはたまたま辞めたら良くなったからいいんだけど、行きたくないから行かないのと、行くのをやめればうつが治るってのは僕には全く違う文章に聞こえるんですよ。僕もそれが事前に分かるんならそう言います。例えば3ヶ月チャレンジで新井さんのような方がいらっしゃって、行くのをやめればうつが治ることが明快に僕に手に取るように見えるとでも言うならば、そして今うつです、言ってますってんなら、あ、それは行くのやめた方がいいですと言えますが、事前には分かんないんですよ、それ。決して。分かる人がいるっていうのが僕は絶対信じないんですよ。だから、いや、行くのやめましょうとは言えない。ここがすごく引っかかるところなんですよ、私は。行きたくないなら行くのをやめればいいっていうのは僕は嘘だと思うんですよね。それを言うと、かなりの人が仕事に行かなくなるだけのような気がするんです。ただ、行くのをやめればうつが治るって言えるかっていうと、僕はそれはね、そうではないと。
もう一つにですね、行きたいって思ってるんですよ。
それもわかる気がします。
やっぱこの問題は結構ありますよね。僕、当時カウンセリングを受けなかった理由っていろいろあるんですけど、その一つにですね、カウンセリング受けるの怖かったんだと思うんですよ。というのも、医者と話してる限りにおいて、仕事行きたいというのは前提で話せるんですよ。
ああ、なるほどね。そうですね。一応そうなんだろうな。医者にもよるかもしれないけど、そうなんでしょうね。
そんな気がするんですよね。なんですけど、そのあのタイミングでですね、仕事行きたいのってもし聞かれてたらですね、僕は相当辛かったと思いますね。なんかそこは見ないようにしているというか。
否認といえば否認ですよね。
そう、行きたいんだ。いや、本当に行きたいって言ってましたから。お医者さんに、いや、もう、本当にどうしても行けるようになりたいんです。だから、薬を出してほしいんです。みたいなことは言ってましたよね。
なるほど、そうですよね。そうそう。だから、それだから僕は、むしろ、そういう人の方がおそらく多いだろうから、さっきのような問いが発するんですよ。だから、やめてみたら薬がなくても心がそんなに軽くなるっていうのはどうなのって感じがするっていうか、公認のものはもっと良いものであってほしいっていうか、それ難しいっすけどね、そういうのって。でも、こちらは医者側じゃないじゃないですか、僕も含めて。ユーザー側なんで、ユーザー側というのはやっぱりそういうふうに求める方の人間だから、そういう感じだと不安になるよねっていう話ですよね。で、もう一つすごくやっぱ今の話を伺ってても思うのが、僕は100日チャレンジとかでも、そのタスクシュートのではなくて、今先送りゼロのか、100日チャレンジとかでも、掃除とか片付けとかが、これが入り口になるケースってすごい多いんですよね。先送りの対象になってますと。人は必ずやりたいと思ってることがずっとできずに先送りしてるときは、絶対にやりたくないという自分とやりたい自分がどっかに両方いるんだっていう話を僕は必ずして、概して混乱されるか、それともなんかそういうこともあるよねみたいなノリになっちゃうんですけど、僕はこの話ですね、ほとんどありとあらゆるタイミングでなんか喋ってるような気がするんですよね。今の新井さんのに直結するに近いんですけれども、まずこのことがなんかね、非常識みたいになっているこの現代って怖いんですよね。河合駿が全盛だった時代ならもっとこれは自然に受け入れられてた気がするし、なんか人間表で考えてることと裏で考えてることはほぼ矛盾するんだっていうのは、そんなにおかしな話だと思わなかったんですけど、なんか今本当にもしかすると1個の肉体に1個の人格しかないぐらいに信じられつつあるのかっていうのがですね、なんか恐ろしいです、私的には。
意識と無意識もそうですけど、やっぱ本音と建前みたいなのも、今その なんていうか、境が嫌だみたいな世界観は感じますね。
そうなのかな。
まあそうですね。まあちょっとこれは、まあこう、あんまり踏み込むと炎上しそうだからちょっと怪しいんですけど、例えばそのコンプライアンスみたいなものも、つまり、こう今までだったら、こう今までもやっちゃダメだったことなんですよ。今コンプライアンス的に
そうですね。
NG なことって。なんですけど、なんかでもあれは建前だよね、みたいな。でも本音のとここうだよね、みたいな、そういうものだったのが、やっぱり、いや、ダメなものはダメなんです、みたいな。本当のところはこうだよね、とかじゃない、みたいな。
なるほど。本音と建前が一致していくんだ。
一致していく。そうですね。
なるほどね。いや、そうはならんやろって感じがするんだけどね。だからそういうことなんでしょうね。前よりもそのこう A とマイナス A は同居せざるを得ないみたいなのが通りにくいなっていうのはちょっと考えさせられるようになってきているんだけど、余計言いたくなるよねっていうことはありますね。
なんかちょっと中身的なことについて聞いておこうと思うんですけれども、まず、こう大きい対比として、医者かカウンセリングかみたいなのあるじゃないですか。
今、新井さんが悩まれたっていうのまさにそれってことになりますよね。
で、もし今回の参加される方もですね、つまり心の専門家の方が来るんだっていうのの念頭にあるのって、医者かカウンセラーかみたいなのがうっすら頭の中にあると思うんですけれども、で、まあ、多分そこに、こう、佐々木さん的な目線で見れば、心理師のカウンセラーか、心理師でないまあ、カウンセラー的人かっていうのももちろんあると思いますが、
まあ、野
そ
良
れ
カウン
も、
セラーとか時々言われちゃうことですよね。
それもあると思うんですけど、ここでちょっと言って、こう、聞いておきたいというか言っておきたいのは、やっぱり、こう、僕とか佐々木さんの世界観の中では、カウンセリングイコール精神分析的心理療法みたいなのが、こうバーンってあると思うんですけど、世の中の一般的な世界観の人ってカウンセリングイコールって言った時に精神分析的診療法は候補にすらないと思うんですよ。
まあそうでしょうね。
なんかそれをその今回の会っていうのはで言うところのカウンセリング、つまり心の専門家とかで言うところの心っていうのは、こう精神分析的心理療法のようなを筆頭とするカウンセリングっていうのをイメージしてるんですか？
そうです。
やっぱりまあそうなります。まあそれは分かってて聞いた部分はあるんですけどね。
いやだって
まあね。
今新井さんがおっしゃった通りで、今後僕は主流はもうすでに CBT が主流ですけれども、今後はもう精神力動系は、しばらくは相当体調気味なままだろうと思うんですよ。まあ今のこれで通るとは思う。要するに精神分析的心理療法および精神分析というものは、まあ、しばらくは体調気味だろうなと思うんですよ。まあ、とは高人さんが今ちょっと売れっ子になってるからちょっとわかんないですけど、でもまあそうだろうなというのが僕の感覚なんですよね。だから僕のようなのは言うことがマイノリティであって、そうでなくても心理カウンセリングっていうのは今後どのくらいマジョリティになるか分かんないのに、その中でもマイノリティである方の精神分析的な方、つまり認知行動療法が主流、おそらく7割から9割がそっちになって、もっと増えていくかもしれないという中で、僕はこっちしか押す気はないですよという そういう立ち位置なんでね。
まあ、そりゃそうですよね。まあ、そりゃそうなんですよね。
ただカウンセリングを受けに行くっていうのが、それこそ医者か、つまり精神科なのか心療内科なのかカウンセリングなのかといった時のカウンセリングは、例えば私はそれこそ CBT であろうと、ブリーフセラピーであろうと、スキーマだろうと、ACT であろうと、そっちだとしても心理カウンセリングを受けた方がいいっていうのが僕の立場です。立場というか僕の感覚です。今の僕の。体アプローチも必要だと思うけれども、なんかね、真っ先にそこをあまり疑いもなく選択肢の筆頭に来るっていうのは、僕の感覚にはちょっとどうかと思うなって感じがしますね。 で、精神分析的心理療法を受けましょうとは言いませんけど、まして野良受けましょうとは言いませんけど、サンチャレじゃなくてもいいですけど、でもまあ、カウンセリングはぜひ、かなり上の方に置いといてほしいとは思いますね、私は。今では特に。まず話聞いてもらうところからですって感じがします。はい。これで答えになってますかね。
なってます。そう、やっぱりですね、こうちょっと僕、職業柄、こうバランス取りたくなっちゃうんですよ。でも、こう、ある意味、そこはもう取らなくてよくなったというのはありました。やっぱり、なんていうんですかね、こう、悩みを聞いてもらうみたいなことで、いや、悩み聞いてもらって、こう、それ自体は解決に結びつくのか、みたいな、っていう悩みってあると思うんですけれども、悩みっていうか、問いがあると思うんですけれども、なんて言ったらいいんですかね。こう、やっぱりカウンセリングって、良性転移起きるじゃないですか。
そう、起きますね。
やっぱりね、これはですね、一度体験するといいんじゃないかとは思いま
そう
すよね。
ですね。僕はね、今の人は特にだと思う。
こう、そうですね。まあでも、良性転移が起きる。良性転移を起こすために行くのかって言われると、またそれも違くなってくるので難しいんですけど
そう、
ね。
特に精神分析的でないのにそれが起きるのを目指していくっていうのは確かに筋として合わないんですけどね。ただ良性転移なんて、それこそ昔の世の中にはありふれたものだったと思うんですけど、今はすごくこう希薄になっているんで、良性転移が割と安心して起こせる、いわゆる公認で、おそらく倫理規定も厳しいカウンセリングでそれが起きるんならば、方法論の別はともかくとして、その体験はあった方がいいと思いますね。たとえと服薬するとしてもですね。
なんか、やっぱりその、医学的な、エビデンス的なアプローチをする場合って、まあ、それ自体はあった方がいいと思うんですけど、なんかそれしかないっていうのは不自由だなって感じするんですよ。やっぱりですね、僕もその、分析受けていく過程で、こう、なんか毎回ですね、その、本当はそう思ったんじゃないか、みたいなことを突きつけられる瞬間があって、まあもちろんそう言われるわけではないんですが、こううっすらとそういうことに気づかされるみたいな。で、そのために、いや、そんなわけはないみたいな。でもそうかもしれないみたいなことを やるんですけど、時間間違えて早く行っちゃった時にですね、で、まあ、どうしたんですかねみたいなことを言われて、まあそれは行き出してからすでに1年以上は経っていたので、先週休みだったから早く会いたかったのかもしれませんねって言ったんですよ、僕は。やっぱりこの考えは、まあ、まあ、36歳だとして36年間、絶対に採用しなかったような考え方でしたね。
それはすごく分析的な話だし、まあ、力道的と言ってもいいんですけど、新井さん時々それをおっしゃるんですけど、なんで新井さん36年もの間その考えは採用しなかったんですか？
なんでしょうね。なんででしょうね。
人に会いに行きたいから会いに行くっていう発想はよほど親しくない限りはありえないことだったんですか、新井さんにしてみると。
どうなんでしょう。でも確かに、会いたいから会うみたいなのって、やっぱりちょっとなんて言うんですかね、抵抗感ありますね。なん
藤
か、
山直樹さんの臨床例の中に、まあ、ある強迫、まあ、強迫性なんだと思うんですけどね、の人が出てくるんですけれども、世の中の人が用もないのに人に会っている、しかも人に会うというのはどちらかというとその方がマジョリティであるなどというのは到底信じられないっていうクライアントさんが出てくるんですよね。で、残虐チャレンジでもそれを読んで全くそうだと自分も思ってたっていう人がいらっしゃっていて、いや結構みんな大変だなっていう 思うんですよね。今の新井さんのも限りなくそれに近いお
深い
話
で
だ
す
と。
ね。かなり近い。さすがに、用もないのに人に会うなんて、いや、でも、つまりそれは、口に出さないだけでやっぱり思ってる部分はあるのかもしれないですね。
そうなんだ。なるほどね。 で、別に新井さんと話してて、話しにくいとか、ものすごく人嫌いに見えるとかはないわけですよ。だからむしろ僕はかえって気になるんですよね。
まあそうですよね。まあ別に僕人嫌いじゃないですから まあそうなん
ね
だけど、
え、うん。
まあそうですね。まあ、よくいると思いますけど、だから、なんていうんですかね。こう、おとなしい人が実は寂しがり屋なんだみたいな、まあそのパターンというか、なので、別に人が嫌いとか思ったことはないけど、もう、まあそうですね。人嫌いの人がするような思想はあると思いますよ
な
ね。
るほどね。
なんでなんでしょうう
ん。
ね、これは。
ねえ、そういうこともきっと分析の中で扱われているとも思うんですけれども、いずれにしてもそのような話ですよね。だから僕はその今の新井さんがおっしゃったような意味で、自分のこうある意味無意識って言えばいいんでしょうけど、やめようとしてもやまない欲動みたいなものが人間にはあるはずなんですよ。生き物なんで、生きていきたいと思うことさら思わないと言ったって、死にたくないっていうのは消せないみたいなのがあるはずで、だからそういうのがあるから、やっぱりこうさっき途中で出てきたような、ものすごい辛いからと言って職場に行きたくないなどとは全然思わないみたいな、そういう出方が、あるわけじゃないですか。だからやっぱりこうそれを取り扱うものはないですっていうのは、僕はどうしてみんなそれでいいとは思うんだろうっていう、その裏にある気持ちを取り扱うという発想もなければ、機関もないですし、そういう相談室もないんですっていうのって、私はそんな世の中耐え難いって正直思いますけどね。うん。
やっぱり、まあ、これは僕の周りだけかもしれないけど、友人同士でもあんまりそういう話しないですよ
し
ね。
ないですよね。
で、なんか仮に飲み会の席とかでそういう話になっても、例えばその用がないのに会わないようにしてるのかみたいになったとしても、なんかこう今みたいにですね、どうだろうみたいに考えたりせずに、こうなんか、なんていうんですかね、そんなことねえよ、ガハハみたいな、
まあそうですよ
こ
ね。
う、さっと流しちゃうんですよね。だからやっぱりそこをこうじっくり考えられるっていうのもかなりいいと思うんですよ
そうで
ね。
すよね。じっくり考える、なんかこう場面がずっとなくてもいいけれども、週に1回ぐらいはないとみたいな感じですよね。特にこうも僕は多くの方が眠れないとか、あるいは寝すぎる起きれなくなるみたいなことって、こうも多くの人が悩んでるなんて正直全く知らなかったんで、やっぱりこう寝れないからには訳があるはずで、なんかこうね、そこは睡眠薬が一択みたいなのって、なんかやっぱりそりゃないだろうって感じがするんですよね。ないしは睡眠のこう、それはそれでそうだと思うんですけど、睡眠のこう正しい睡眠習慣をつけるとか、睡眠圧が高まるまでは寝ないとか、早く起きるとかすれば寝られるとか、そうじゃないでしょうっていう感じが私はしますね。猛烈にしますよね。うん。
だって明日受験だからドキドキして眠れないっていうのは別にメラトニンとか関係ないですか
関
ら
係
ね。
ないですよね。そのドキドキが300日も続いているというのは、やっぱりなんかそこについてやっぱ語るとか、それこそさっき言ったように寮生の定員の関係の中でそれを対話するとか、せめてそれはあってほしいと思います。普通にあるだろうって昔は思ってたんですけど、普通にはもはやないみたいなノリになってきたんで、まあ、作ってるわけですけどね。中身についてのお話っていうことになると、こんな感じですかね。
やっぱ
もうちょっ
り、
と、はい。
まあ、
どう
今
ぞどう
回のお話で結構そうなんだなって思ってきたのは、
はい。
まあ、これは、まあ、ターゲットじゃないですよ。ターゲットじゃないん
で
で
も
すけど、
全然いいです。それがいけないわけじゃないです。僕が苦手なだけで。
なんて言うんですかね。まあ、僕はカウンセリングとかですね。まあ、佐々木さんの、3ヶ月チャレンジも、参加したということもありまして、やっぱりそういう機会ってすごい大切だなって思ったんですよ。だからなんか、そういう機会って大切だなっていう、こう、 雰囲気のようなものを、なんか当
ん。
日何か伝わったらいいなという
あ、
のが今
そう
日の感
です
想
ね。
でしたね。
はい、ありがとうございます。まさにそんな感じが、感じで、やりたいかなと思ってます。はい。じゃあ今日はこんなもんでよろしいでしょうか。はい。じゃあ今日は新井さん、どうも2回目ありがとうございました。
ありがとうございました。1
は
回目
い。
と全然違う感じになっ
全
て
然違いましたね。はい。
だって
はい。
1回目なんか精神分析盛り上がりみたいなので15分ぐらい解けましたからね。
そうでしたね。そうでした、そうでした。はい。じゃあこれで
い、
今
あ
回
りが
は
とうご
お
ざい
し
まし
まいに
た。
します。